子ども健康課14ページ電話437324。新型コロナ感染症拡大防止のため、来社の際はマスクを着用してお越しください。乳幼児検診。表があります。日程、対象年齢、対象児の出生日、持ち物の順にお伝えします。日程、4月8日木曜日、対象年齢、4ヶ月から5ヶ月、対象児の出生日、令和2年10月16日から令和2年11月27日。持ち物、母子手帳、バスタオル、アンケート。4月16日金曜日、3歳6ヶ月。平成29年8月11日から平成29年10月10日。母子手帳、バスタオル、アンケート、早朝尿。4月28日水曜日、1歳6ヶ月。令和元年8月11日から令和元年9月21日。母子手帳、バスタオル、アンケート。なお、受付時間は午後1時30分から30分ごとに区切って通知します。対象の方で検診を欠席される場合は、必ず子ども健康課までご連絡ください。体重計等共有物品の使用にあたり、接触を防ぐため、必ずバスタオルをお持ちください。育児相談、計測日、要予約。日程、4月12日月曜日、時間、午前10時から11時。5月12日水曜日、午後1時30分から2時30分。持ち物、いずれも母子手帳、バスタオル。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスクを着用してお越しください。体重計等共有物品の使用にあたり、接触を防ぐため、必ずバスタオルをお持ちください。子育て支援センター、Gステップ。電話、316639。対象、町内在住の就学前までのお子さんと保護者。開館日、祝日を除く月曜日から金曜日、午前10時から午後3時。館内の換気・消毒のため、正午から午後1時の間はご利用できません。来館にあたってのお願い。館内ではマスクの着用をお願いします。保護者必須。手洗い、手指の消毒、検温、健康チェックシートのご記入にご協力ください。館内の密集を避けるため、時間制限を設けています。昼食、離乳食等の館内での食事は禁止とさせていただきます。発熱、咳、喉の痛み、下痢、嘔吐など体調不良の方は来館をお控えください。状況によっては入館をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。同年齢親子の交流会について、4月より午前10時から正午の間で1時間の利用制限を設けて再開します。次の年齢別来館日をご確認の上ご利用ください。対象年齢以外のお子様は、午後1時以降からのご利用となりますので、ご注意ください。ただし、兄弟姉妹はお互いの年齢日に参加可能です。感染症拡大状況によっては、急遽中止となる場合がありますので、ご了承ください。表があります。4月のイベント、対象、日程、時間、内容の順にお伝えします。4月のイベント、同年齢親子の交流日、申し込み不要です。対象、平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれ、日程、1日木曜日。平成31年4月2日から令和2年4月1日生まれ、8日木曜日。令和2年4月2日生まれ以降、 15日木曜日と22日木曜日。時間はいずれも午前10時から正午。ただし1時間の時間制限あり。内容いずれも同じ年齢のお子さんたちが集まって遊んだりママ同士お話ししたりして楽しい時間を過ごしましょう。なお、30日金曜日は館内清掃のため休館です。平成30年4月1日以前生まれのお子さんは安全面の確保により午後1時以降の利用となります。子育て支援センターは以上です。子育てのサポートを依頼したい方の会員登録受付中。三郷町ファミリーサポートセンター。電話、ファックス、0745-443000。ファミリーサポートは、子育てのサポートをしてほしい人、依頼会員と、子育てを応援したい人、サポート会員で、地域の子育てを助け合う有償ボランティア組織です。子育て中の困りごとを地域のサポートに頼ってみませんか？対象、町内在住で生後1ヶ月から小学校3年生のお子さんをお持ちの保護者。サポート内容、病院や美容院へお子さんを連れて出かけにくいとき、お子さんと離れて自分自身の時間を持ちたいとき、お仕事が忙しいときなどにお預かりや保育園、幼稚園まで送迎します。受付場所、三郷町ファミリーサポートセンター。必要なもの、保護者の顔写真、縦4センチ×横3センチを2枚、印鑑、運転免許証など本人確認書類、料金や時間など詳しい内容についてはセンターまでお問い合わせください。入会申込書は同センターで配布のほか、次のホームページからもダウンロードできます。ホームページはこちら。https://数字の35ファミリー family-support.main.jp/QR コードが掲載されています。三郷町ファミリーサポートセンター子育て支援センター G ステップ内瀬谷西 1-4-4 開所時間午前9時から午後5時ただし土曜日曜日祝日お盆年末年始を除きます。暮らしに役立つ生活情報。二酸化炭素排出権取引に関する儲け話に手を出さないで。10年前に多くの被害者を出した二酸化炭素 CO2 排出権取引への勧誘が再び増加しています。三郷町でも被害を受けた方からの相談がありました。内容は欧州市場で取引のある CO2 を排出できる権利の価格相場を参照する CO2排出権証拠金取引。これは現物の受け渡しをせずに代金の差額を授受する砂金決済取引を行っているものです。この取引は顧客が証拠金を預け、業者がこれを担保に何十倍もの規模の取引を行う証拠金取引です。CO2 排出権の価格が予想に反した場合には大きな損失が発生し、ハイリスクな取引となっています。相談事例から見る問題点、4つあります。1、電話勧誘に根負けし、会って話を聞くだけなら構わないと考えて、会う約束をし、ハイリスクな取引に引きずり込まれてしまいます。2、投資経験のない消費者が取引するには、仕組みが複雑で、売買を適切に業者に指示することが難しいです。3. 全国の消費者センターにあった相談事例で、投資したお金がすべてなくなったケースも見られます。投資金額が高額で、三郷町の例では、契約後、8日後には、 市場価格が 50% 下落したとの報告があり、解約を申し出ると、今解約するとほとんどお金は戻りませんよと告げられた。4. 業者の実態を確認することは極めて難しく、業者が注文通りに取引を行っているのか、取引自体が本当に行われているのかを確認することが極めて困難。取引実態がなかった場合は、詐欺にあたる可能性が十分にあります。消費者へのアドバイス。3つあります。1. 差額決済取引はハイリスクで複雑な取引で、仕組みがわからなければ絶対に契約をしないこと。知識や経験のない一般の消費者は絶対に手を出さないことが肝要です。2. 電話や訪問を受けてもはっきりと勧誘を断ること。業者の話を一旦聞くと業者のペースに乗せられてしまい、不本意な高額取引をさせられてしまうケースが多い。3. 不本意な契約をした場合はクーリングオフが可能な時もありますが、その期間は非常に短く、契約書面交付日を含め8日間です。できるだけ早く消費生活センターや弁護士と相談してください。相談員、宝治義明。宝治さんの写真が掲載されています。以上です。